いおりのスピリチュアルってなんだっけが3回目になります。3回目始めます。よろしくお願いします。まず今月1週間じゃなくて1ヶ月、前回の収録から1ヶ月ちょっと足りないぐらいなんですけど、もうなんだろう、忙しかったんですよね。すごく忙しくてバタバタしてて、あっという間の1ヶ月だったので、あんまり記憶がないんですけど、でも前回っていつ収録？今6月ですよね。6月だ、5月の半ばぐらいに多分収録してるので、どこに行った？仕事ばっかりしてるとね、なんか疲れちゃって、皆さんどうですか？土日とかお休みの日とかってあっという間じゃないですか。私平日の仕事が忙しくなると平日何にもできなくなるので、土日がなんか何にも予定っていう予定は入ってないんですけど、バタバタしちゃうっていうね。あ、でも今月に入って2回も平日に友達ご飯食べに行きました。で、一番、私前言ったかな、言った気がするんですけど、北海道のお店、定食屋さんで出来たて屋っていうのがあるんですけど、そこに友達とようやく行きました。まあ、ようやくっていうか数ヶ月ぶりに行きました。大きい、お魚、焼き魚も全部大きくてね、すごい美味しかったんですけど、それは本当に、なんだろう、リフレッシュできますよね。気の置けない仲間と、何のことはない、意味のない、ないというか、もうただただわじゃわじゃ喋るだけみたいな。で、その結果、なんか、怪獣、アザラシとかの系譜みたいなのを調べ出して、で、その系、どれが一番大きいんだとか、どれが、なんだろう、一番進化してるんだとかいうのをいろいろもうお互いにスマホで検索しながら喋ったり、もうそれを引きずって帰りの電車も喋ってたんですけど、それをいきなり調べまくって3人で。で、いろいろもう便利ですね。LINE とかで送り合うじゃないですか。で、送り合って、なんと、アザラシとかアシカの最終形はクマでした。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
無力な自分がもどかしくてどうしようもなかったよ。そんな僕を導いてくれたあなたは少し僕の中に生きてるよ。守ってきたよ、続けてきたよ。心の中にある変わらないもの。 ないことだらけで、ふと立ち止まると自分が小さくて怖くなる。笑顔求めて光求めて歩いてきた僕らの道のり、目の前のこの景色が僕を支えている。この声があなたに届いてますか？
佐藤博之さんで宝物を聴いていただきました。割と私、まあ、メジャーではないんですけど、大好きなアーティストさんで、なんか結構ライブとかも行くんですけど、なんか育ててくれた人への感謝の気持ちを歌にしたんだよっていうお話を MC とかで聞きながら、まあ、自分の先輩とか育ててくれた人を思いながら聴くとなかなかしみる大好きな曲の一つなんですよね。はい。なんか皆さんどんなポイントでこの曲いいな、まあ、メロディーも素敵なんですけど、歌詞って響くやつが選びがちかなと思って、皆さんはどんなのが好きですか？
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
よりのスピリチュアルってなんだっけ？は、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい。で、今日のテーマは HSP についてちょっと語ってしまおうかなと思ってます。HSP って皆さんご存知ですかね？ハイリーセンシティブパーソンの略なんですけど、頭文字取った形なんですけど、お子さんがいらっしゃる方とかは多分 HSC とか、そのハイリーセンシティブチルドレンとかって言って多分学校で言われちゃいましたみたいな話とかも多分あると思うんですけど、まあ何だろう、本とか結構その書籍も増えてきていて、繊細さんっていう言葉だったり HSP だったり、敏感すぎるなんとかみたいなタイトルで多分本とかを検索するといろいろ出てくるんですよね。で、まあその、まあ私も割といろいろ本を何年ぐらい前かな、5、6年ぐらい前から多分ネットとかで情報が出だして、本も何冊かあって、多分今すごい多分でたくさん出てるんですけど、初期の頃にいろいろ読んでいて、オーストラリアかなんかの学者さん、女性の学者さんが定義した言葉で、その辺はちゃんとした情報はネットとかで調べていただくといいんですけど、まあいわゆる、見える、聞こえる、わかるみたいな人っていうのが、その HSP の特徴の繊細な部分、敏感な部分の特色の伸び具合によって多分見えるとか、まあ、幽霊なのか、なんかいろんなものが見えないものが、肉眼で見えないものが見える人っていうのに当てはまるのかなと思っている、思えるようになったきっかけの定義というか言葉で、私昔そのスピリチュアルなことをやりだした時、まあそのモニターとかにお互い行くじゃないですか。 で友達の紹介で受けたセッションで、こういうそんな風に言われるんですけどなんかどうなんですかねみたいな相談をした時に、まあ体質だからしょうがないわよねって言われて、いやそんな体質とかアトピーみたいに言わないでくださいって思ったんですけど、まあその時は本当になんかちょっと自分のそういう感覚とかも信じてないし、なんかちょっとすごい人って思ってるから、そんな自分がそんなわけないって思いもあったりとかして、それをまた体質みたいに言われちゃうと、もうなんだろう、避けようがないみたいな、なんていうんですかね、その違うって思う可能性をと閉ざされる感じがして、すごくがっかりした記憶があるんですけど、まあとはいえその頭の片隅にその敏感だとか見える人聞こえる人っていうのを置きながら、ちょっとどうなんだろうなって、常に何かあると常にどう、私はなぜこんなことも感じるんだろうとか、みんな感じてないのかとか、その差はどこにあるんだろうとか、その境界線みたいなものを確認したくて、いろいろ、まあ、人の話聞くのももともと好きだったんですけど、どうなんだろうとか、この人のこの言葉はどういう意図で使ってるんだろうとか、そういうことをいろいろ情報を貯めながら生活してたんですよね。まあ多分今もその癖は抜けてないので、ずっと多分死ぬまでやっていくんだと思うんですけど、で、その中で一番最初に、あ、これが、その、私がそういう HSP と言われる、そう思う、判断できる一つのきっかけ、現象の一つだなって思ったのが、隣に座ってる人が、私に話しかけようとして、意識を向けるじゃないですか。あ、そうだとか、声も出さないのに、向けた瞬間、なんか、パンって何かが当たった感覚になるんです。で、まあ、だからその意識と同時に声が出てると、もう、なんて言ったらいいのかな。まあ、お友達とかセッションの時とかよく話すんですけど、段ボールの、板っていうか、長い段ボールを、パンって当てられた感じ。だ痛いわけでもなく、なんか嫌な、すごく嫌な感じがするわけでもなく、ただパーンって当たる感じ。しかも全身に、の目、横からパーンってやられる感じなの。まあ面積的に100何センチみたいなところの大きな板をパーンってぶつけられる感じ。で、明らかに体感が私はあって、だから見える人は多分それが映像で感じ取ったりとかするんだと思うんですけど、パンってぶつけられちゃうので、ビクってなるんですけど、相手は、そんな声出してないんです。あのさーとか、その、パン、大きな声で声張って、あのさーって言ったわけでもなく、そんななのに、すごくビクって、もう、震えるとガチッとなるので、みんなに、ごめんねって言われる。で、ごめんって言われることも、こっちも、私もなんか、そう、居心地が悪いし、で、すいません、ビビリなんですって言ってごまかしてたんですけど、よくよくその HSP っていうものの情報を集め、いろいろ集めていった中で、その時のことをちょっと思い出していて、確実に何かしらの感覚が揺さぶられてるわけですよ、私は。だけど、かといってそれだけの衝撃を受けるっていうものは、旗から見たら何も全くなく、五感のレベルで言うと、私も何も感じてない。そんな大きいものは感じてないのに、この波動というか、は、ものすごい衝撃を受けているっていう経験と、その HSP っていうもののいろんなパターンをいくつか読んでいく中で、あ、私はきっと本当にこの HSP という定義に当てはまる体質、性質を持ってるんだなって思うようになりました。まあ、きっかけは、で、まあそこで大きなきっかけというか、一番話せる出来事としてはそれが一番大きいんですけど、 なんだろう。で、いろいろ、まあ、定義を見ていくと、人が同じ部屋の中で怒られてると、自分じゃなくても自分に怒られてる気がするとか、それって怒りの波動を感じ取って受け止めちゃってるからなんですよね。だからそれが繊細さんだったり、敏感すぎるっていう、その、感情とか意識の声の方向とか感情の方向を、多分怒る方の人もピンポイントにその人に怒るんじゃなくて、もう怒りが溢れちゃってるから、全身から漏れちゃってるから、それを拾っちゃう周りの人で、敏感な人は怒りっていうものを受け取っちゃうから、なんかもう居心地が悪くなったり、辛い、気持ちが悪い、その気持ちが悪いっていうか、まあ自分が怒られたような気持ちになるとかっていうことになるんだなと思っていて、なかなかその特殊技能っていうよりはもう本当に体質っていうところで、なんだ、その理解ができた、私にとってはありがたい言葉なんですけど、あとだからその敏感すぎるって、まあ、特質として大きな音に弱い、まあ、強い光に弱いとかっていうのも、その、アスペルガーとか高機能自閉症とかっていうのも特色としてあるんですよね。同じ、外側から見たら同じ症状っていうか反応をするんだけど、実は中身はちょっと違うものだったりするわけですよね。で、それもお医者さんも長年そういう、で、あと何の数値で測れるもの、まあ、血液検査とか心電図とか脳波、まあ脳波は分かんないですけど、そういう医学的な何かの検査する機械で調べられるかっていうと、多分それはそもそもそんな調べられないはず、まだまだ。なのでお医者さんも間違うし、その、まあ、その、後期の自閉症とかも含めてね、HSP も、障害かっていうと障害でもないし、ちょっと、だいぶ生きづらいぐらい。でも、まあ、慣れたら対策はあるなと思っていて、そう。なので、ちょっと、いろいろ、皆さん、自覚のある方、もしかしたらって思う方は、まあ、ネットで検索したチェックシートみたいなのもあるので、一旦やっていただいた方が、やっていただくと面白いかなと思います。はい。で、そうですね。だから、それからすると、私は多分子供の頃から言ってる言葉、人が喋ってる言葉と腹、お腹の中で思ってることが違うっていうのを、多分その感、それの延長線上で感じ取っていたので、なんだろうな。大人の意図も組めるし、それゆえに、天然の、うちのお母さん天然だったんですけど、天然で、大丈夫よ、そんなのっていうのにもかかると大人の付き合いを、で、やるところの挨拶とかの、その、お礼の電話とか、いうのを小学校1年生の時点で母親に指示してたっていう、そんな経験もあったりとかするんですよね。なので、そういう、本当に、相手の意図を汲み取りやすい、そして、相手を、なんだろう、こんなこと言ったら傷ついちゃうから、とりあえず飲み込もう、みたいな。でも、自分の方がよっぽど傷ついてる人って多分、そういう HSP の人には多いと思うので、ちょっと、まあ、傷つけるから、自分が傷ついてるから、ちょっとぐらい傷つけてもいいっていう理論はないと思ってるので、でも、ただ自分でちゃんと傷ついてるんだよ、いうことを HSP かもしれないと思った方は、ちょっと、なんだろうな、3倍ぐらいに思って傷ついてるかもしれないってものを、3倍ぐらい強めに思ってもいいと思います。そう。でないと、自分の傷をなしにして、相手の傷にフォーカスしちゃうので、多分。で、そういう人って、割と、傷ついたって言ってくる人も多いんですよね。HSP じゃない人たちって。なので、ちょっと3割増しというか3倍ぐらいにして、いろいろ自分のことを見つめて大事にしてあげてほしいなと思います。そう、そうやると私も楽になったのでね。 そこは経験者は語るっていう感じです。そうだから、うん、HSP はでもちょっと気になってる人はいろいろ読んでみたりすると本当に自分で自分を見直して優しくできるようになるんじゃないかなと思っていて、大変おすすめな情報だと思います。はい、まあ、HSP についてあの質問とかがあったらメールで質問いただいてもいいですし、 SNS でメールくださっても構いませんのでお願いします。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、イオリのスピリチュアルってなんだっけ。わー、はい、お便りのコーナーですが、今日はちょっとお便りというよりも、まあ、普段なんてそのセッションとかさせていただいている中で HSP のカラムレンの質問とかをいただくことがあるので、それをもう一回やってみたい、あんま回答というかしてみたいと思います。はい、じゃあ、私セッションする中で最近その自分が HSP であるってことを受け入れてから、より、その、なんていうんですかね。増えたんですよね。そういうクライアントさんが。その、お話を聞いて、あの、その、クリアに、その、疲れもそうだし、ストレスもそうだし、いろんなものをクリアにしていって、月にの一歩にみたいなセッションでも、お話の中に常に自分のことも見てる、ちゃんと見れてるけど、その相手のことを思いすぎて身動きが取れなくなっている。多分自分と相手と同じぐらいに頭で考えるんじゃなくて同じ比重で大事にしすぎていて、自分、まあ、なので自分は自分しか優先できない。相手は相手が優先できる。で、そのクライアントさんや、まあ、私たちも HSP の人間も優先できるってなったら若干優先される度合いが大きくなるじゃないですか。なのでそれは一旦置いといて、自分のだからそういう HSP だなっていう方をセッションさせていただいた時は必ずその HSP の本をもちろんおすすめして、自覚を持ってもらうってことと、あとはじゃあそのテーマ、その方のセッションの問題と思ってるところにの解決するのに自分の意識を変えるっていうのが多分一番簡単なんですよね。なので自分の意識を変えるっていう意味で自分を大事にするとか、その大事にするのも大事にしてるつもりだったりするので、もうちょっと相手を大事にしないみたいないうお話をしていったりするんですよね。だからもうちょっと自分を大事にして、人のことはもうちょっとほっといていいんだよ。だって相手が、そのご本人が大事にするから大丈夫だよっていう、そのどうしたらいいか、まず自分を大事にする。大事にしてるつもりだけど大事にしてないって言われるけど、でもこれ以上大事にしたらわがままなんじゃないかみたいなことも聞かれるんですよね。でも、まあぶっちゃけ、人に対しても自分だけの中だけじゃなくて、周りの人に対しても自分を優先してくださいって言ってるわけじゃないので、それはわがままじゃないですよねって。わがままって多分その必要以上に多分警戒してしまうんですけど、 HSP の人は自分が感じてるものがみんな、自分が感じてるくらい深く物事を受け止めてる人がみんなだと思う。まあ、それは、人として自分のことが一番わかるから当たり前、自分基準で判断してしまうから当たり前じゃないですか。なんだけど、じゃあもしかしたらその HSP ということを知ることによって、もう少し、あ、 もしかしたら私ほどダメージ受けてないのかも、この人。って思うことができれば、もうちょっと私じゃ甘やかしていいかな、自分のこととか。自分を、気持ちを優先していいかなっていうふうに思ってもらいたい。それぐらいで多分バランス取れるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあだから HSP 同士だと、多分その調節って多分お互い遠慮して引き合うから、さほどひどいことにはならないと思うんですよね。周りを見てても。自分自身でも。なので、ちょっと、ちょっと、人間関係ちょっと しんどいことになってるんですけど、どうしたらいいですかみたいな時は大体、まずは自分を優先してください。自分の気持ちを優先してください。それを行動とか日頃の発言とかに乗せるかどうかは別で、自分が自分の中で、ああ、辛い、悲しい、苦しい、嬉しいって感じることは誰の迷惑にもならないし、100% 自由なので、そこは一番そこを大事にしてあげると、割と他のことがね、うまくいき出すんですよね。それが不思議なんですけど。私は、だから、その、で、怒ってるから悲しいからって泣いてわめいて、相手にそれを、そういう形で伝えるのか、自分で感じ取って、うわ、それきつかったんだよね、っていうふうにさらっと伝えるのか。でも同じ伝えてるなんですよね。で、それがその、辛さの度合いが全て伝えなければいけないかっていうと、まあ、その、マックスの時は伝えたいんですけど、でも、こういうことが嫌なんだ、私とか、こういう時辛いんだよね、私って、そういうタイプの人の人間なんですって伝えると、多分次から他の人の行動が変わる、周りの行動が変わったり、次はもっといい、HSP の人本人が言いやすくなったりとかするので、そしたら言ったら受け止めてもらえた、自己肯定感上がるみたいな、いい感じのサイクルに入ってくんですよね。そういう経験を私は何度も自分でもしてるし、クライアントさんにお話をして、まあいろんなバリエーションその時に応じて言葉変えてますけど、やっていきながら、そう喜んでもらったり楽になったりっていうのをしてます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第3回目、もうすっかりもうそこエンディングですね。あっという間です。なんかもうドキドキしながら、もうなんか、ちょっと3回目になると胃はひっくり返って口から出そうとかはなくなりました。最初はもう汗はかくわ、胃はひっくり返りそうだわ、まあ吐き気はしないもののっていう状態だったんですけど、はい。そうですね。ちょっと慣れてきたのかな。あとはちょっと、なんかジングルっていうんですか、コーナーの紹介の何か音楽とかタイトルコール的なものを作った方がいいのかなってちょっとようやく考えることができるようになりましたけど、作る技術というかセンスがないので、ちょっと誰かにお願いするか考えようと思います。そうなのでね、お願いできることは本当にお願いしてね、楽しくやってくれる人にお願いすると、その人も喜ぶ、私も嬉しい、みんな嬉しいになるので、お願いしていきたいと思います。次回は何かテーマがありましたら、メールとかで送っていただけると嬉しいです。ないと多分、癒しフェスとかからネタを拾ってきて、お話できればと思います。はい。そう。癒しフェスね、盛り上がったんです。盛り上がってます。もう、大変ですよ。いろいろ楽しみですね。そう。ちょっと、癒しフェス前にこれ収録なので、 あれなんですけど、次回はちょっとその話も含めて、もう、じゃあエネルギーの、私の使ってるエネルギーとかヒーリングについてお話しできればと思います。